眠れるラジオ。丸めてポイのコーナー。ムカついた話、恥ずかしい話、忘れたくても忘れられない話など、すべて丸めてポイしちゃいましょうという成仏コーナーでございます。お便りは丸めてポイで締めるとなおよし。そんなコーナーだ、やってくぜ。さあ最初のお便り、東京都お住まいのラジオネームもぞもぞさん。ガスケツさんこんばんは。いつもガスケツさんの声で眠っています。ありがとうございます。私が丸めてポイしたいのは、どうにもできない理由で別れた彼への気持ちです。私はインテリアコーディネーターで、彼は建築士でした。なのでお互いの仕事の相談をしたり、穏やかないいお使いをしていました。彼も結婚を考えてくれていたようで、親に真剣に付き合っている女性がいると私のことを話してくれたそうです。そこまでは嬉しかったのですが、私には持病があり、彼がそのことを両親に話したところ反対されてしまったそうです。何度説得してもダメだったそうです。そのことを彼から伝えられ、お互い好きだけど別れる決断をしました。私の病気は治らないし、親ブロックはどうしようもないので、私が今できることは、彼が後悔するくらい落ち込まず前を向いて元気で幸せになることしかないと思ってます。だから負けません。私の彼を好きだった気持ち丸めてポイ。
いや、なんか親ブロックもさ、いや、なんかその女ちょっと詐欺じゃないのとかさ、それあなたのことが好きなんじゃなくて国籍が欲しいだけじゃないのとかさ、なんかそういう場合とかだったらわかるんだけどさ、病気なのなんてね、もう知ってるはずだし、いや、それでも結婚したいんだっていう話だったらな、もうそんなんね、もう大人なんだからさ、親がどうこういう問題じゃないんじゃないのって思っちゃうけど、
いやね、本当にもう、いや、もうなんかね、こうちょっとこう今言いたいことがいっぱい出てきちゃったけど、もう別れてしまったということなんでね、まああんま多くは言わないでおきますわ。もう好き同士で別れるな。いや、なんかね、もうなんか相手がもう本当もうね、嫌いになっちゃいましたとかさ、もう完全にこっち側が振られてるとかだったらね、まだ諦めつくけど、やっぱ好き同士で別れるの諦めつかんよね。
まあ現在前を向いてね、こう進んでいけてるといいなと、そんなことを願うばかりでございますけれども、なるほどね、丸めてポイしちゃってください。はい、じゃあ次行きましょう。福岡県お住まいのラジオネームピピさん。ガスケツさんこんばんは。私の職場は外で作業をしている人、事務所で仕事をしている人、様々いるのですが、私はフロントでいわゆる受付の仕事をしています。しかし受付といっても、お客様が来た時だけ仕事をしているのではなく、社長や部長、営業の人たち、事務の人たちの細々とした仕事をたくさんお願いされることもあり、その中で日々の自分たちの仕事をこなさなければならず、なんだかんだ大変です。そんな中、ある日外で作業している人に、話の流れから、他のことも気にしなきゃ、座ってるだけじゃいる意味ないからな、なんてことを言われました。私たちの仕事内容を知らないにしても、虫の居所が悪かったにしても、あんまりにも、失礼な発言にびっくりしました。人の気持ちを考えられないやつなんて丸めてぽい。最後に、この日はイライラしたので、さすがにケンタッキー食べました。
あー、これワンボックス行っちゃうわ。これはワンボックス行く。これは
本当に何も知らないくせにな。なんで外に気を向けろって。お前こそこっちな、中に全く気向けられてないじゃないのって。私たち何してるか知ってんですかね、本当に。クってね、言って拳丸めてパンチのコーナーになりますわ、これは。ちなみに、食べ終わった後のケンタッキーの骨を煮込むと鶏白湯スープみたいな感じでめっちゃ美味しいんで、やってみてさあ次行きましょう。
千葉県お住まいのラジオネームライオンのたてがみさん。こんばんは。ラジオの後にシャッフル睡眠法を聞いて寝るのがルーティーンな新大学3年生。この度初彼氏とお別れしたためお便り書きました。彼とは大学2年の春に知り合いました。彼と私は少し似たいびつな家庭環境で育ち、その共通点から通じ合う部分が多く、初めは恋だとお互いに感じてお付き合いを始めました。しかしそれが恋愛感情ではなく、
共通点による仲間意識の友情であることにお互いが気づき始め、お別れすることになりました。恋ではなかったですが、とても信頼していたので親友を失った気分です。過去は振り返りたくないので、くよくよせずまっすぐ進みたいです。この10ヶ月を丸めてポイできるような言葉をかけてほしいです。番組のご意見ご感想のところに好きです、びっくりびっくりびっくりびっくりびっくりびっくりって書いてる。これね、これは恋か、これは恋か。はい、
ねえ、そうか、そんなことあんだな。でもなんか逆にさ、友情だったんだなって思ったら、その後友達に戻るみたいなことはなかったのかな。いやでもね、きっとね、いますよ。大学ってすげえ人いるじゃん。でなんとなく知能レベルもみんな一緒でさ、やっぱそうなるとね、まあ絶対ね、気の合う人って多分見つかると思う。だからね、大丈夫、前向いていきやーって感じで、これで本当に前を向ける言葉になってるのかな。まあもっといい人がいるって、その運命の人に出会うために今別れたっていう話でございます。はい、さあ次行きましょう、行きましょう。北京ホーホンさん、こんばんは、いつも聞かせていただきます、ホーホンです。なんとなく頑固になってしまうことってありますよね。僕も同じです。つい最近筆箱を買うことになりました。文房具好きには喉から手が出るほど欲しい品物でした。しかし親が反対、その後から口喧嘩、過去で一番の喧嘩です。しかしその後僕は頭を冷やして謝りましたが、許してくれませんでした。仕方ないので記憶も一緒に丸めてバーイ。いや、喉から手が出るほど欲しい筆箱ってなんだ。めっちゃなんかいろんな収納とかあるのかな。あれってあんの、今あのハイテク筆箱っていうのかな、あのなんかさ、ボタンピーとか押すとさ、鉛筆が上にシャキンって出てくるようなやつ、あれあんの今。ああいうの、あとあのほら鉛筆削り機能がついてたりとかさ、なんかなぜかうちの小学校ではあれを機能使うの禁止されてたな。なんなんだろうなあれな。なんかあったな。どういうやつなんだろう。僕が初めて買った筆箱、大乱闘スマッシュブラザーズの筆箱だったな。64のやつ。すごくない？いやもう今あれ残ってたら結構レアなんだろうな。取っとけよかったな。あのね、ゲームの、ガビガビのグラフィック？64 の時の。あれの写真がプリントされてるっていう。なんでこれなんだろうって。なんか幼心に思った記憶ある。もうね、今の小中高生なんかもう信じらんないかもしれないけどね、おじさんの時のスマッシュブラザーズはね、キャラクター10体しかいねえのよ。なんかそんな時代のね、スマブラの筆箱で、結局でもなんかそれがどんどんなんかね、恥ずかしかったんだよね。なんか小3ぐらいになると、で新しい筆箱が欲しくてわざと破壊した記憶あるな。それで新しいの買ってもらった記憶ある。今となっちゃね、ちょっと申し訳ないことしたなというか、もったいないことしたなと思うんだけど。でもなんかそれですげえ喧嘩しちゃうんだね。そうか。まあなんかお小遣い貯めてね、買えるといいね。丸めてボイしちゃってください。ラストかな。静岡県お住まいのラジオネーム、ハンライス大森さん、ガスケツさん、こんばんは。いつも楽しく拝見させていただいています。今もう20歳になるのですが、忘れられないことがあります。僕が中学生だった頃、いずれ好きになる人かっこ A 子としますに向かって言ってしまった一言が、何年経っても恥ずかしすぎて忘れられません。それはまだ入学したての頃に起こりました。僕の班と同じだった A 子と B 子かっこ A 子の友達かっこ年が、小学校の給食おいしくねみたいな話をしていた時に、僕は何を思ったのか、それってさ、子供の味に合わせてあるってことだよねみたいなことを言ってしまいました。どうでもよすぎるし、普通に考えてわかることをなぜ言ってしまったか本当にわかりません。 仲良くもないのに急にぶち込んだので案の定空気が凍りつきました。数秒間沈黙が続きめちゃ気まずかったです。できることなら過去を変えたいです。ガスケツさん助けてください。なるほど。まあつまりあれよね、その後好きになる子に向かって昔の自分がそういうちょっと空気の読めないというか、なんかちょっと嫌みったらしい、ちょっと拾いきってる感じで言っちゃったわけね。でもそれって子供の味に合わせてあるってことですよね。それを美味しいって言っちゃうのってかなり子供じゃないですか。はいすいませんみたいなことを言っちゃったってことね。いやなんか、なんかわかる気がする。なんか後に女性として意識し始めちゃった人に、なんか俺すげえことしてたなみたいなねあるよな。まあまあまあ、なんか俺もあった気がする。丸めてぽいだな。まあ中学生の頃とかね、生きちゃうよねなんかねクソほど生きてたわ中高。もう大学ももう割と生きてたかもな俺もな生きた人生でしたよ。ね、謙虚に謙虚な感じで生きていこう。丸めてぽいださということで、丸めてぽいのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。
ガスケツの眠れるラジオ、
皆さんこんばんは。そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聴いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聴いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も聴きに来てください。よろしくねと。そういう話さね、なんか先週めちゃめちゃ眠いまま録音したらね、なんかいや無理して撮んなくていいんじゃないっていう声が結構来たんですけどね。まあでもね、疲れてても撮りたいんですよ。そういうこと。まあ一つのね、味変みたいな感じで、それも含めてね、楽しんでいただければなと思います。はい、という感じで、歯列矯正を始めて5ヶ月ぐらいですかね、経ったんですけども、先週矯正日で、まあ、いろんなフェーズがあるわけですよ矯正って。で今最近またフェーズが変わって、口の中にネジを埋め込んでそれを固定源にしてこう歯を動かすみたいなフェーズに入ったの。で今俺口の中にネジが埋まってんの。でさ、このネジがさ、この埋まってることそれ自体は別にそんなに痛くないっていうか全く痛くないんだけど、その飛び出、そのネジの突起がさ口の皮膚にさ刺さっていてんだよなこれ慣れんのかな、いてへんだなこれ。なんか矯正してて初日とかはまあ歯が痛むってよく言われるんだけど、なんかね初日もあんま痛くなくて、俺はまあまあこんなもんだろうなみたいな。なんだけどね、このネジがこのほっぺたに突き刺さってるのが痛い一番これすげえやだこれ、もう引っこ抜きてこれまそんなこと言っても仕方ないんで、早く終わることを祈って明日からも生きていきましょうなんていう感じですが、コメント欄を読んでいくかな。なんかあれだな、コメントが少ないな先週、謎に過去1少ないんじゃない？そうでもない、あでもいつもより少ない、そうでもないかそうでもなかったです。はい、でもなんかあれだな、俺の体調を気遣うコメントが多いな そんな感じ。あ、サンスラッシュ A、 ゴールキーパー控えさん、新学期だということで、そっか新学期か、
夏休み終わったんだね。夏休み終わってね、もうなんか涼しいもんな、外もな。いやー、何の思い出もないよ。ほんとに夏の思い出、手をつないで、もうめっちゃ聞いてた。何の思い出もないのに、夏っぽさだけ出そうと思って、夏楽しんだ感だけ出そうと思って、ケツメイシのね、ケツメイシいいよね、久しぶりに聞くとね。ガスケツが初めて買った CD もケツメイシでしたね、そういえば。たまに聴きたくなんだよな、夏の曲がいいね。あとなんかちょっとドライブ曲っぽい曲がいいよね。ケツメイシ、いやー、そんな感じですわね。はい、さあ、その他にもですね、佐藤さん、キセネさん、片岡さん、モフカフェさん、アンダースタンドさん、柳沢さん、鈴名さん、ルリさん、ミコさん、イチさん、松哲さん、羊めいさん、パピプペコリンさん、鈴さん、しんすけさん、アキコさん、英語話せないシカゴ生まれさん、ミセス羊さん、スラッシュハイフンさん、エミリさん、ギーアナさん、マルさん、サイゴン M さん、ボンジョルノさん、サンスラッシュ A、ゴールキーパー控えさん、片岡さん、YT さん、M さん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーも、その中に記載ありますので、読んで送っていただければなと思います。はい、それではしばらくヒーリング音楽をお聴きください。
ということでぼちぼちお話しさせていただきますけれども、大丈夫でしょうか。今寝てる人を起こさないように静かに静かに話し始めるなんてことをね、毎回やってるわけですけども、いやー、今これ録音してる時がさ、時間がさ21時24分なんですけど、これ間に合ってるのかな、これ10時半の投稿絶対間に合ってねえ気がすんだな。もういやー、10時半の投稿はもうこれぐらいはね守ろうと思ってたけど、久しぶりにこれ守れないかもしれない。はあ、もう本当にねダメだね忙しいと話すこともなくなるしね。俺が今ねどんだけの状態かっていうと、帰ってない。昨日帰らなくて、今日やっと帰ってきて、で、シャワー浴びてねえから、めっちゃペットペット。くせえかもしんない、もしかしたら。あ、一日ぐらいだったら大丈夫かもしんないけど。そんな状態でやってますよ。でもこれ間に合わねえかもな、これ間に合わねえわ。これちょ、間に合ってたら、これ、みんな褒めてください。スーパーサンクスください。間に合ってたら。間に合ってなかったらいらないです。はい。9月4日の10時半にこれを投稿できてたらスーパーサンクスください。さあ。いやー、なんかこう、最近っていうか、まあ、これ何度も俺は言ってるけど、俺は結構忙しいことに関しては逆にこう、なんだろう、安心感得られるのよ。フリーランスってやっぱり忙しくて死ぬことないのよ。サラリーマンとかだとさ、忙しすぎるとさもうダメになっちゃうじゃん。でフリーランスって逆で、忙しければ忙しいほどやっぱお金も生まれるから、やっぱ忙しい方がね安心するのよあ、俺忙しいっつって。なんだけどさ、いやなんか、その仕事であったことをさ、居酒屋で友達に話すとかだったらさ、全然できんだよ。だけど、やっぱりちょっとネットで垂れ流すのは良くないかなっていう話が結構あるからさ。いや、実は今ね、こんな案件を始めて俺テンション上がってんだよね、とか、あるんだけど、ね、ほんと僕もさ、結構好きなさ、人、アーティストのお仕事が来たから、嬉しいなって思ってんだけど、もうこれ喋れないから、ね、昔もさ、某大物 YouTuber のさ、映像作った時もさ、SNS でそれ発信しちゃダメって言われてさ、いや、ね、俺ナレーションまでやってんだよ。俺声当ててんだよ、その動画に。よくねとか、ちょっと思ったんだけどさ、そういうのもさ、やっぱ言えない、やっぱコンプラ、なんつうの、コンプラじゃなくて、これなんていうの、これ。秘密保持っていうか、ね、あるから。言えないのよ。だから仕事ばっかしてると、やっぱ人生つまんなくなるね。なんか、ラジオがどんどんつまんなくなるね。これはね、ちょっと悠々しき事態ですね、これね。いや、したいんだ、本当は。俳優にめっちゃ舐められた話とか。俺がディレクターで入ったさ、映像でさ、めっちゃ俳優に舐められた話とかさ。俳優マジクソだな、とかさ。ねえ、ヒガスタニー、ヨシケツとしてね、ガースーチャンネルとして、やって、もう全部めくっとるからな、ってね。やりたいんだけどさ。仕事の愚痴とかなら全然出てくるんだけど、まあよう言えんよねYouTube でねやっぱだからやっぱり、やっぱこうね、面白いエピソードってやっぱり仕事の中ではやっぱなかなか生まれないなと。どうしたもんかね。週に1日くらいはなんか何かしらにこう足を運ぶね、日をやっぱ作らないと人生が充実しないなって、ここ2ヶ月間仕事ばっかりしてた反省ですね。夏の思い出もないまま終わってしまいましたので、ちょっとね、そろそろ秋の思い出を作るフェーズに入ろうと思います。はい。あと、ちなみにガスケツは今、女装カフェに
超行きたいです。可愛い男の子が女の子の格好してるカフェにすっごく行きたい。そのレポートをしたいんですけどねちょっと一人じゃなかなかね行けないのと、あんまり興味、それに興味がある友達がいないっていうことでね、二の足踏んでますけども、普通歌、愛知県お住まいのラジオネームオーンさん、うん、これはねにゃんちゅう、いつも寝る前に聞かせていただいてます。私は人より髪色や服が派手だったりネイルやピアスが大好きで、そこら辺に歩いてると明らかに浮くのですが、長年変な目で見られ続けて慣れてしまいました。ですがやっぱり見た目で判断する風潮はそろそろ日本からなくなってほしいなと思いながら日々生活しています。ガスケツさんは周りと違うなと自分が思うところや浮いてるなと思うところはありますか？またこれだけ譲れないと思うこだわりなどがあれば教えていただきたいです。はい、なるほどね。まあ見た目な、まあちょっと見た目でな判断しがちだよな。でもな、いや俺もねしないようにはとは心がけてるんだけど、やっぱちょっとねびっしりタトゥー入ってる人やっぱちょっとやっぱまだ怖いなと思っちゃうね。よくないね、そんなことはないんだろうと思うんだけど、まだまだ古いですね僕もね。変わってるところな、わかんなくないもう自分のどこが変わってんのかわかんないよね。まあでも俺も ADHD っていうあれだから、まあ変わってんだろうなと思うんだけど、何が自分の中では変わってんのかはよくわかんない、まあなんか友達かなんかに、まあ、お前は普通ではないってなんか諭された記憶あるけど、まあねそんな感じですかね。こだわりポイントね、ガスケツのこだわりポイントはね、なんかあるかな、こだわりないわ、なんかなんもねえわ、こだわり何のこだわりもないのがこだわりかも、悩みがないのが悩みみたいな感じで、こだわりがないのがこだわりかも、こだわりを持たないというこだわり、やっぱなんかねこうなんか一つにこだわってないで、こう柔軟性のある生き方したいなってね僕は思ってるわけですよ。ああかっこいいな俺、いいこと言ったはい、大阪府お住まいのラジオネーム鋼高校生さん、大阪に住んでいる男子高校1年生、高校に進学してから好きな子ができたのですが、一緒に進学してきた中学からの親友に俺も同じ子が好きだと言われました。しかも自分が告白しないならすぐにでも告白すると言っています。ガスケツさんならこんな時どうしますか？僕はですね、その告白をするというのがですね、僕の場合はいやこれはいけるだろうっていうタイミングでしかしないので、はい、まあでもそいつよりその子と仲良くなろうっていう努力はするかもしれないくらいな感じですかね。山梨県チーヒンさん、ガスケツさんこんばんは。私は山梨の100キロ走る強行遠足がある高校の生徒なのですが、なんと強行遠足の日が自分の行きたい行きイベント自分の行きイベントの日とかぶってしまいました。行くイベントの日か、他のイベントと被っちゃったってことかな、本当に行けなくなって悲しいので励ましと応援をください。これからも見るので頑張ってください。100キロ歩くのきつくない俺高校の時に一回フルマラソンの距離歩いたんだけどさ、いやもう歩けんかったよマジで、あの目的地に温泉があったんだけど、あの温泉入れなかったの、歩けなくて、どうやって帰ったんだっけなただもう、42キロぐらいかな、40キロ前後歩いたけど、もうちょっとダメだった俺には。その倍以上なんて俺無理だわあれ。まあでも楽しみだったんだね。それみんな大丈夫なの、無事なの100キロすごいな。 止まったりするのかな、もしかして。違う？一日で？いや、すごいな。まあでも楽しみにしてたのにいけないのな。私しんどいな。そういうさ、学校行事休んだ次の日とかさ、学校行くとさ、なんかこう、みんなね、その話とかしてんの、しんどいよな。疎外感みたいな。乗れない自分みたいなね。うん、まあしんどいかもしれんけども。まあ、イベントには行くということで、そっちは楽しいイベントなのかな。だといいんだけど。うん。まあまあまあ。まあ、またね、来年行けるといいな。うん、さあ、ということで、普通歌を3つ読むっていうね、なかなかない小さめの普通歌を何本か読むという、ことで、眠れラジオこれぐらいにしときましょう。これでも眠れないよという方はね、シャッフル睡眠法の動画あります。なんかね、あの1本目のシャッフル睡眠法の動画が謎にまた伸び始めてて、400万再生いって、うん、すごいね。2本目が500万再生で、合わせて1000万いきそうだね。このままだとね、うん、すごいな我ながらはい、そんな動画もありますのでね、そちら聞いていただければなと思います。で、あとポッドキャストの方とかにはね、僕の朗読の音声なんかも上がってるので、そちらも聞いていただけたらなと思います。あとヒーリング音楽はね、この後も続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。おやすみ。